吉岡でございます、今日はあの水谷さんが参加してくださっていますから感謝します。歓迎します。矢端さんの、メルヘン人形フェスティバル、これあの6月頃ですか、本番があってコンテストになってる、これに出ようかというような話が盛り上がってるわけですが、私はおとといこの人形の家ですか、見に行きました。あの私現役時代にですね、これを建設するあの建設委員会というか評議委員会というのがあって、そこに出ていたんですね。そして、どこにしようかっていうんですね。そうするともう素晴らしいところもあるんですよ。海岸の近くがいいでしょうか、行ってみましょうかみたいな形で、そうするといいんですよね。でそのうちにみんな何をあの建てるのかあの考えないで自分の家を建てることを考えちゃってるんですね。この辺は景色が良くていいねって何を言って、結局あの山下公園のところに、まあ、建てて、であの今度はそこに私のねこの関係するあのグレイスの人形劇団が出演をするなんて思いもしなかったですね。本当に不思議な、でも楽しみでございます。まあ出演することになるかどうか私はよく分かりませんけど、この間あのしばらくぶりに行ってまいりました。今日はですね、874回ですね、2014年1月19日、創世記の第16回目ですね、創世記の27章と28章をご一緒に学んでいきたいと思います。旧約聖書の創世記27章は34ページの上段からでございます。お読みします。27章1節から。イサクは年老い目がかすんで見えなくなった時、長子エソーを呼んでいった。来よ、彼は答えていった、ここにおります。イサクは言った、私は年老いていつ死ぬかもしれない、それであなたの武器、弓矢を持って野に出かけ、私のために鹿の肉を取ってきて、私の好きなおいしい食べ物を作り持ってきて食べさせよう。私は死ぬ前にあなたを祝福しよう。でそこまでにしたいと思います。このエソーというのが、まあ、あの長子、長男、双子なんですけども、こちらが長男なんですね。で、この次男があのですね、このヤコブなわけですね。でこの2人についてはですね、ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。そうって書いてあって、2行目ですね、そうって書いてあって、あの何章何節っていうのは落ちてるのは、これは全くあの、ボケの結果でございまして、25章30節からですね、25章30節、をちょっと開いていただきましたでしょうか。ページ32ページですね。25章30節、25章30節ですね。一番上のところですね。まあ、あのカッコの中からでもいいですね、もうね。これエソーの言葉です。私は飢えつかれた、お願いだ、赤いもの、その赤いものを私に食べさせてくれ。赤い煮物のことですね。彼が名をエドムと呼ばれたのはこのためである。ヤコブは言った、まずあなたの長子の特権を私に売りなさい。エソーは言った、私は死にそうだ、長子の特権など私に何になろう。ヤコブはまた言った、まず私に誓いなさい。彼は誓って長子の特権をヤコブに売った。そこでヤコブはパンとレンズ豆の厚物等をエソーに与えたので、彼は飲み食いして立ち去った。このようにしてエソーは長子の特権を軽んじたという、こういう内容があるわけでございます。それを踏まえた上で、今のですね、27 7章をご覧いただきますと、またそのベースがここで分かってまいります。つまりエソーという人物はもう一杯の煮物でですね、長子の特権を手放した男なのでございます。そしてそのイサク、お父さんですね、は年老い、目が霞んで見えなくなったときって、まあ、ちょうど私のような状況ですが、長子エソーを呼んでいった。来よ、彼は答えていた。ここにおります。イサクは言った。私は年老いて、いつ死ぬかもしれない。それであなたの武器、弓矢を持って野に出かけ、私のために鹿の肉を取ってきて、私の好きなおいしい食べ物を作り、持ってきて食べさせよう。私は死ぬ前にあなたを祝福しよう。これは、ね、つまりあれですね、まあ、相続権といいますかね、相続、長子の相続ですね、これをしようという、そういう、父の、まあ、これは年老いて目が霞んで見えなかったって、まあ、私みたいな状況なんですけども、この父の言葉にですね、古説イサクがその子エソーに語るのをリベカは聞いていた。やがてエソーが鹿の肉を得ようと野に出かけた時、リベカはその子ヤコブに言った。私は聞いていましたが、父は兄エソーに私のために鹿の肉を取ってきて、おいしい食べ物を作り、私に食べさせよう。私は死ぬ前に主の前であなたを祝福しようと言いました。それで来よ、私の言葉に従い、私の言う通りにしなさい。群れのところへ行って、そこからヤギの子の良いのを2頭私のところに取ってきなさい。私はそれで父のために父の好きなおいしい食べ物を作りましょう。あなたはそれを持って行って父に食べさせなさい。父は死ぬ前にあなたを祝福するでしょう。ですね、結局このお母さんですね、リベカはですね、まあ、ヤコブビーキといいますかね、というのところがあって、このエソーにですね、この継がせたくないヤコブに、ですね、家督をこの継がせたいと、こういうふうな考えを持っていたわけでございます。そして、まあ、嘘をついてですね、この父に食べさせる、そして祝福を受けちゃうという、そういう、まあ、ずるい考え方でございます。しかしですね、一つ見ておかなければならないのは、ですね、31ページ、創世記の31ページですのところですね、25章の23節、25章の23節、よろしいでしょうか。下段ですね、下段の3分の1ぐらいのところですね、23節。主は彼女に言われた。これ2人が生まれた時のことですね。2つの国民があなたの体内にあり、2つの民があなたの腹から分かれて出る。1つの民は他の民よりも強く、兄は弟に仕えるであろう。ヤコブに仕えるって言うんですよ、エソーが。そういう、まあ、神様からの、まあ、御言葉をいただいているわけであります。ですからリベカは全くもう自分の考えだけで、このそれを人をそうというだけではなかったということも言えるかと思いますけれども、しかしやはりですね、リベカのですね、まあ、この次男の方ですね、を偏愛するというか、そういうこの気持ちもまたここにあって、まあいろいろ人間のドロドロしたですね、そうしたまあ欲望といいますか、なんか感情といいますか、そういうものがうごめいているというところを見ることができると思います。11節を、27章の11節を読みしますね。ヤコブは母リベカに言った。兄エソーは毛深い人ですが、私は滑らかです。おそらく父は私に触ってみるでしょう。そうすれば私は父を欺くものと思われ、祝福を受けず、かえって呪いを受けるでしょう。母は彼に言った。子よ、あなたが受ける呪いは私が受けます。 ただ私の言葉に従い行って取ってきなさい、すごいお母さんですね、でもこのお母さんはですね、まあ、ヤコブをことさらに愛していた。そしてまたこの生まれる時にですね、この与えられた神の御言葉ですね、これを知っているわけであります。つまり弟がですね、兄が弟に従うであろうという神様の御心ですね、これを知っているわけであります。しかしそれだけではないですね。とにかく嘘をついてでもですね、とにかくこのもう目が不自由になっている、霞んでいるですね、主人を欺こうというそういう計画でございます。14節、そこで彼は行ってヤギの子を取り母のところに持ってきたので、母は父の好きなおいしい食べ物を作った。リベカは家にあった長子エソーの晴れ着を取って弟ヤコブに着せ、また子ヤギの皮を手と首の滑らかなところとにつけさせ、彼女が作ったおいしい食べ物とパンとをその子ヤコブの手に渡したですね。すっかりあれですね、エソーのに、まあ、変装するという感じですね、すごいお母さんですけど、しかし単にですね、やり手とか、ずるいとか、そういうふうにだけ考えない方がいいのかもしれませんね。神様の御心を、まあ、知っているという部分もあったということを忘れてはいけないかなというふうに思います。18節、そこでヤコブは父のところへ行って言った。父よ、すると父は言った。私はここにいる。子よ、あなたは誰か。ヤコブは父に言った。長子エソーです。あなたが私に言われた通りにいたしました。どうぞ起きて座って私の鹿の肉を食べ、あなた自ら私を祝福してください。すっかりあれですね、兄になり変わっているわけであります。でもう目が霞んで、このお父さんあんまりよく見えない、そして声はまあ似てるでしょうね、兄弟だとまあ大体声は似てますよね、それでまあ あんまり声帯模写やらなくても済んだのかもしれませんけども。20節、イサクはその子に言った。子よ、どうしてあなたはこんなに早く手に入れたのか。急いでますからね兄が帰ってくる前にですね、取っちゃわなきゃいけないんですから。子よ、どうしてあなたはこんなに早く手に入れたのか。彼は言った。あなたの神主が私に、幸せを授けられたからです。神様の山にしましたね。21節、イサクはヤコブに言った。子よ、近寄りなさい。私は触ってみてあなたが確かに我が子エソーであるかどうかを確かめよう。ヤコブが父イサクに近寄ったので、イサクは彼に触ってみて言った。声はヤコブの声だが手はエソーの手だ。ヤコブの手が兄エソーの手のように毛深かったため、イサクはヤコブを見分けることができなかったので、彼を祝福したですね。まあですね、エソーだと思ったんですね。24節、イサクは言った。あなたは確かに我が子エソーですか。彼は言った。そうです。イサクは言った。私のところへ持ってきなさい。我が子の鹿の肉を食べて私自らあなたを祝福しよう。ヤコブがそれを彼のところに持ってきたので彼は食べた。まあうまくいったわけですね。またブドウ酒を持ってきたので彼は飲んだ。そして父イサクは彼に言った。子よ、さあ近寄って私に口づけしなさい。彼が近寄って口づけした時、イサクはその着物の香りを嗅ぎ彼を祝福して言った。ああ、我が子の香りは主が祝福された野の香りのようだ。どうか神が天の露と、地の肥えたところと多くの穀物と新しいブドウ酒とあなたに賜るように。もろもろの民はあなたに仕え、もろもろの国はあなたに身をかがめる。あなたは兄弟たちの主となり、あなたの母の子らはあなたに身をかがめるであろう。あなたを呪う者は呪われ、あなたを祝福する者は祝福される。 イサクがヤコブを祝福し終わって、ヤコブが父イサクの前から出ていくとすぐ兄エソーが狩りから帰ってきた。まあ終わっちゃったんですね。祝福が終わってしまったんですね。もう一回やろうっていうわけにはもういかないですよね。これはもう一回限りの祝福であります。そして、30節、イサクがヤコブを祝福し終わって、ヤコブが父イサクの前から出ていくとすぐ兄エソーが狩りから帰ってきた。彼もまたおいしい食べ物を作って父のところに持ってきて言った。父を起きて、あなたのこの鹿の肉を食べ、あなた自ら私を祝福してください。父イサクは彼に言った。あなたは誰か。彼は言った。私はあなたの子長子エソーです。イサクは激しく震えていった。それではあの鹿の肉を取って私に持ってきたものは誰か。私はあなたが来る前にみんな食べて彼を祝福した。ゆえに彼が祝福を得るであろう。もう終わっちゃったんですね。終わっちゃった、本物が来てもですね、もうそれはですね、主の名によってですね、祝福が終わっているわけであります。34節を読みします。エソーは父の言葉を聞いた時、大声を上げ激しく叫んで父に言った。父よ、私をも祝福してください。イサクは言った。あなたの弟が偽ってやってきて、あなたの祝福を奪ってしまった。エソーは言った。よくもヤコブと名付けたものだ。彼は二度までも私を押しのけた。先には私の長子の特権を奪い、今度は私の祝福を奪った。そこまでにしたいと思いますがですね、この、まあヤコブはですね、この霊的なものに、まあ、里かったということができると思います。そしてこのエソーは、まあ、さっきも見ましたように、とにかく食べるものとですね、この祝福とですね、長子の特権とですね、この交換しちゃうというか、そういう人物でありました。つまり軽んじているということですよね。神様のですね、御心はですね、むしろヤコブの方にあったかもしれませんですね。でまたそのようにして、このリベカにはですね、この生まれる時にですね、そういう、兄は弟に従うという、そういう御言葉をくださっているわけであります。しかしですね、まあヤコブがやったこと、リベカがやったことは あまりまああれですね、褒められた行為ではないですね。 あくまでもこれは騙し討ちですからね。つまり、この長子の特権をめぐってですね、人間の思惑といいますか、このドロドロとしたですね、この暗闘といいますか、もう戦いがですね、この繰り広げられているということを見ることができると思うんですね。神様の御心は一つなんですけども、しかし人間の思いはいろいろにこのうごめくという、そういう現実をここで見ることができると思います。あんまり聖書でこういうとこをあんまり見たくない感じもありますけど、それが人間の現実であるということもまた確かだろうと思います。37節、イサクは答えてエソーに言った。私は彼をあなたの主人とし、兄弟たちを皆しもべとして彼に与え、また穀物とぶどう酒を彼に授けた。我が子よ、今となってはあなたのために何ができようか。エソーは父に言った。父よ、あなたの祝福はただ一つだけですか。父よ、私をも祝福してください。エソーは声を上げて泣いた。父イサクは答えて彼に言った。あなたの住処は地の肥えたところから離れ、また上なる天の露から離れるであろう。あなたは剣を持って栄養を渡り、あなたの弟に仕えるであろう。しかしあなたが勇み立つ時、首からその首輝を振り落とすであろう。そこまでにしたいと思います。このようにしてですね、今度は兄はですね、やっぱりもう祝福からもう 離れてしまって、離れてしまったということですね。そしてですね、結局このエソーはエドム人という、結構出てきますね。そしてその中で一番この有名なのはですね、イドマヤ人というふうに言われますけど、ヘロデ大王ですね。ヘロデ大王というのはエドマヤ人ですね。これはエソーを先祖とするこの部族なんですね。その子孫がですね、結局イスラエルに入り込んで、そして結構有能なんですよね。そしてついにですね、大王になって、そして何をしたんでしたっけ、イエス様がお生まれになる時ですね、生まれられた時ですね、このそれを殺そうとして、そして誰がどこにその救い主がいるかわからないので、結局この2歳以下の男の子を皆殺しにするという、そういうことを行うのがですね、ヘロデ大王でしたけれども、これはあれですね、このエソーの系統の、エソーの子孫にあたるわけですね。ですからすごいですね。エソーの、そして今度は逆にですね、祝福を受けたヤコブはですね、ヤコブは結局兄の恨みを買いますのでね、それでこれからその彼の人生が始まっていくわけですけども、そのようにして、ここから双子の、この祝福争いといいますかね、それがまた後のこの歴史にもですね、この関わってくるということでございます。そして、ヤコブの系統からはですね、結局このですよね、イエス様がお生まれになるということになるわけであります。でエソーのですね、子孫はヘロデ大王としてですね、イエス様を殺そうとする、そうした働きをするこの人物になっていくわけでございます。それじゃあ40節からですか。あなたは剣を持って世を渡り、あなたの弟に仕えるであろう、ね、弟はイスラエル。ヤコブはですね、とんでもない人物ですよ。これはもう相当の人物ですよ。偽って長子の特権をですね、奪い取っちゃう人物でありますから、しかしですね、彼は後にイスラエルと呼ばれるようになるわけ。神様から名前をいただく、イスラエルのですね、祖となるわけであります。そしてですね、彼の息子たち12人ですね、これがこの出エジプトの後ですね、このカナンに入って、そして12部族を形成するわけであります。すごいですね。ここでの別れが非常に大きいですね。道が分かれます。祝福されるものとですね、40節もう一回お読みしますね。あなたは剣を持って世を渡り、ね、武力です、戦いです。あなたの弟に仕えるです、ね、イスラエルに仕えるものとなるです、ね、しかしあなたが勇み立つ時、首からその首輝を振り落とすであろう。このあなたが勇み立つ時というのは、手に負えなくなる時というふうにも訳されているんですね。モハットという人は、手に負えなくなる時です、ね、首からその首輝を振り落とすであろう。41節、こうしてエソーは父がヤコブに与えた祝福のゆえにヤコブを憎んだ。エソーは心の内で言った、父のものを日も遠くはないであろう。その時弟ヤコブを殺そう。大変ですね、この双子は。兄弟憎み合いですね。 42です。しかしリベカは長子エソーのこの言葉を人づてに聞いたので、人をやり弟ヤコブを呼んでいった。兄エソーはあなたを殺そうと考えて自ら慰めています。来よ、今私の言葉に従ってすぐハランにいる私の兄ラバンのもとに逃れ、あなたの兄の怒りが解けるまでしばらく彼のところにいなさい。兄の憤りが解けてあなたのしたことを兄が忘れるようになったならば、私は人をやってあなたをそこから迎えましょう。どうして私は一日のうちにあなた方二人を失ってよいでしょうか。このようにしてですね、弟を逃がすんですね。自分のこの兄ラバンのところへやってですね、逃がすわけですね、安全のためにですね。そしてこのヤコブはですね、このラバンというのはまたくせ者なんですよね。この後学びますけど、だから大変なんですね。この娘とですね、結婚するんですけど、2人の娘と結婚したりですね、なんかいろいろいじめられて結構大変なんですね。苦難を得るのであります。ヤコブが騙して、ですね、祝福を勝ち取ったヤコブがですね、大変な苦難をくぐり抜けていくわけであります。そうしてこの苦難を通してですね、彼も変えられていくんですよね。そして、ついにイスラエルと呼ばれる人物になっていくわけであります。十二部族の祖となっていくわけでございます。46節、リベカはイサクに言った。私はヘテ人の娘どものことで生きているのが嫌になりました。もしヤコブがこの地のあの娘どものようなヘテ人の娘を妻にめとるなら、私は生きていて何になりましょうですね。リベカはですね、このですね、土地のですね、娘と結婚させないですね。これはもうあれですね、その前のそうでしたね。そしてこのリベカはこのですね、イサクのお嫁さんになったわけでございますね。これはもうそういう系統です。この土地のものではありませんですね。このようにしてですね、ちょっとレジュメもちょっと見ましょうね。これせっかく作ったんですけど下に矢印がありますね。このイサクっていうところから読んでみましょうか。イサクは兄は弟に仕えるであろうと主がリベカに告げられたことを知っていたはずである。偏愛が霊的判断を誤らせる。だからこの父の方、イサクの方はあれですね、このエソーを愛していたと言いますかね。そして、母の方はヤコブを愛していたというそういうことですね。イサクは老化現象を呈しながら神とは別の計画を持つ。しかし神の計画は固く立つ。祝福はアブラハムからイサクへ、イサクからヤコブへと受け継がれていく。そしてキリストのケースですね、マタイによる福音書をずっと見ていきますと、この人たちがキリストのケースの中に入っているわけでございます。そして諸々の民はあなたに仕え、諸々の国はあなたに身をかがめる。ヤコブは父イサクの祝福を欺きによって手に入れたが、それが無効になることはない。それは主の皆による祝福だからである。当事者たちの罪は絶対に正当化されないが、神はそれらの悪だきみを御手のうちに収められて祝福へと導かれる。それはイエス・キリストの十字架の時と同じである。そうでしたよね。神は憎しみに応えて祝福をくださったですね。イエス様を憎しで、十字架にかけるんですけど、しかしそれは罪人の身代わりとなってですね、この刑罰をお受けくださるこの神様のご計画であった。つまり救いですね、罪人を救う くですね、そうした神様の御心であったということですね、もう本当にあいつなんか殺せっつって憎しみで殺したわけですけど、神様の御心はそうでなかった、キリストを十字架にかけることによって、罪人のですね、罪を贖うですね、そして、まあ、救いとなるですね、つまり、この救い主として、このイエス様を用いられるということであります。初めはね、この十字架にかける人たちのこの動機、モチベーションはですね、もうイエス憎しですね、しかし神様の答えはそうでなかった、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと、これは神様のですね、御心ですね、そして罪人の身代わりとなってイエス様は死んでいかれるですね。神様は祝福のためにですね、欺きとこの憎しみをですね、祝福に変えられていったということですね。それが今回のこの考え方と同じだということであります。さっきの、それからあなたは剣を持って世を渡り、エソーはエドム人の祖となるですね、その子孫イドマヤ人からヘロデ大王がでイエスを殺害しようとベツレヘムとその近在の2歳以下の男の子を皆殺しにする。これさっき申し上げたところですね。エソーはヤコブを憎んだ、兄の怒り殺意、ヤコブ家庭脱出せざるを得なくなる。そしてこの母リベカもですね、結局このヤコブと再び会うことはないんです。これが別れになってしまうんですね、最愛の息子ですね、これと会うことがなくなる。それがその次に書いてある事柄であります。それではですね、28章の方行きましょうか。意外と時間かかってますね、今度はしかし短いですね、28章は。お読みします。一節から。イサクはヤコブを呼んでこれを祝福し命じていった。あなたはカナンの娘を妻にめとってはならない。立ってパダンアラムへ行き、あなたの母の父ベトエルの家に行って、そこであなたの母の兄ラバンの娘を妻にめとりなさい。全能の神があなたを祝福し多くの子を得させかつ増えさせて多くの国民とし、またアブラハムの祝福をあなたと子孫とに与えて、神がアブラハムに授けられたあなたの気流の地を継がせてくださるように。その通りになるでしょう。結局イスラエルカナンをですね征服して、そして12部族が生まれる。それがですね、このここでもう予言されているわけであります。こうして5節、こうしてイサクはヤコブを送り出した。ヤコブはパダンアラムに向かい、アラム人ベトエルの子でヤコブとエソーとの母リベカの兄ラバンのもとへ行った、まあ、さっき話したところですね。さてエソーはイサクがヤコブを祝福してパダンアラムに使わし、そこから妻をめとらせようとしたこと、彼を祝福し命じてあなたはカナンの娘を妻にめとってはならないと言ったこと、そしてヤコブが父母の言葉に従ってパダンアラムへ行ったことを知ったとき、彼はカナンの娘が父イサクの心にかなわないのを見たですね。そこでエソーはイシマエルのところに行き、すでにある妻たちのほかにアブラハムの子イシマエルの娘でネバヨテの妹マハラテを妻にめとった。イシマエルっていうのはですね、あの奴隷女をですね、あの妻としてですよね、迎えた、子供が生まれないのでね、そして生まれたのがイシマエルでありました。しかしそれは跡継ぎではないというのは神様のあれですね、御心でありましたね。そしてこのイシマエルのところにイソーはですね、そのイシマエルのところに行って、そしてそこの ですね、この娘をですね、めとったということですね。でこれが、まあ、さっきもちょっと申し上げましたけども、エドム人、エドマヤ人になっていくわけでございます。この子孫がですね、まあ、エソーを先祖とする、まあ、部族であります。十節、さてヤコブはベールシバを立ってハランへ向かったが、一つのところに着いた時日が暮れたので、そこに一夜を過ごし、そのところの石を取って枕とし、そこに、伏して寝た時に彼は夢を見た。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂は天に達し、神の使いたちがそれを上り下りしているのを見た。そして彼は、主は彼のそばに立って言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫とに与えよう。あなたの子孫は地の塵のように多くなって、西、東、北、南に広がり、地の所属はあなたと子孫とによって祝福を受けるであろう。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私は知らなかった。そして彼は恐れていった。これは何という恐るべきところだろう。これは神の家である。これは天の門だ。そこまでにしたいと思います。ヤコブがですね、まあ、ベールシバを立ってですね、ハランの、つまりおじさんのところへ向かうその途中ですね、まあ、夜を過ごすわけであります。そして 石を枕にですね、して、そして、この寝たっていうんですね。そして、この夢の中にですね、この一つの梯が地の上に立っていて、その頂は天に達し、神の使いたちがそれを上り下りしているのを見た。神と人との交流ですね。そして主は彼のそばに立って言われた。私はあなたのお父アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが伏している地をあなたと子孫とに与えよう。すごい祝福ですね。あんな、この人を騙したり流してやってきた、生きてきたこの人物に対してですね、神様はですね、この祝福を忘れないですね、約束を忘れない。15節、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろうですね。私たちもあれですね、イエス様を信じ、そして、このイエス様がいつも共にいてくださるですね。本当にピンチになった時、本当ですか、本当にイエス様一緒にいてくださってるんですかと叫びたくなるような時がありますけども、しかし必ずですね、この一緒にいてくださり、そして私たちの弱さを全てご存知で、そしてですね、またこの私たちが望む結果であるかどうかは分かりませんけれども、神様は祝福を与えてくださる。そういう信仰に立って歩むとき、私たちはもうこれでダメだとか、もう死ぬ気ないとかですね、そういうふうにはならないですね。やっぱり信仰を持って生きるということは素晴らしいことであると思います。そして、子孫が祝福を受けるというんですね。そしてその通りになって十二部族が誕生していくわけであります。イスラエルが建国されていくわけでございます。そしてそのところ、そして神様との交流がなされた。今まではずるい男だったヤコブですね、それがですね、なんとこの神の家ですね、天の門だとこのように言う、そうした一夜を、この石を枕にした彼がですね、この見させてもらうわけでございます。 そして、18節はヤコブは朝早く起きて、枕としていた石を取り、それを立てて柱とし、その頂に油を注いで、そのところの名をベテルと名付けた、ね。ベテル、どこに書いてあるかな、元はこれルズといったところなんですね。でもここで、ベテルと名付けられたわけであります。だいたい、あれですね、ベテルというのはエルサレムの北、だいたい19キロぐらいのところにある場所ですね。じゃあ、はじめルズといった、20節、ヤコブは誓いを垂れていった、神が私と共にいまし、私の行くこの道で私を守り、食べるパンと着るものをたまい、安らかに父の家に帰らせてくださるなら、主を私の神といたしましょう。また私は柱に立てたこの石を神の家といたしましょう。そしてあなたがくださるすべてのものの10分の1を私は必ずあなたに捧げます。ここがですね、10分の1という、ね、10分の1献金につながっていくわけでございます。ちょっとレジュメの方からいただきましょうか。この一つのはしごがっていうのがありますね。矢印が 上からのと下からのが出てる。これで結構苦労したんですね。これを探すのにですね、なんかうまくマッチするものがあればいいと思ったんですけど、ちょっとなんか太さが違うんですね。上からの方が太いっていうのはすごくいいことかなと思って。天からのはしごですね。神が天と地をつながれた。つまりこれはキリストの救いもそうですね、上からですね、与えられた救いですね。そしてそれがグッドニュース、福音であるわけであります。そして今度はバベルの塔というのは人間の力ですね、自らの力で何かをなそう、人が自分の力で天を目指すとき、立法による救いですね、立法による救い、これは立法師と言いますけれども、まあ、旧約聖書ですね。そして新約は福音の書であります。グッドニュースですね、つまり私たちの行いで救われるのではない、イエス様を信じる信仰によって救われる、信仰によって義とされるという言葉がありますが、信仰を持つならば、罪をないものと見ていただいてくださって、そして私たちをこの許してくださるですね、救ってくださるということであります。そして地の種族はあなたと子孫とによって、祝福を受けるであろう、アブラハムへの祝福と同じであります。まあ、メシア予言といいますかね、天のはしごから降りてこられる師匠、天のはしごから降りてこられる、イエス様も天のはしごから降りてこられた方ですよね、神の御子がですねこの地上に来られるということですね、そして誠に主がこのところにおられるのに私は知らなかった。マタイによる福音書の5章の3節には心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものであるというのが ありますけれども、これはヤコブが本当に心砕けてですね、心貧しくなってですね、そしてですね、この石を枕にですね一夜を過ごした、そこに主がですね、この下ってこられたということであります。心の貧しい人たちは幸いなんです、神様ですね、この近寄ってくださる、近づいてきてくださるということであると思います。ということで大体、10分前ぐらいになりましたので、ポツポツ終わった方が評判がいいのかなと思っておりますが、まあ、この 兄が弟に仕えるというのは、まあ、異様なことですよね。当時の立法からすればですね。しかしこれは神の定めはそれに優先するんですね。そしてそれに対する、まあ、人間の安闘といいますかね、もういろんな立場からいろんな欲望がうごめいて、そしてこの戦いが描かれているんですね。そして憎しみとそれからまあ別れですね。結局母とも一緒にいられない、父とも一緒にいられない、そういう分離が起こってくるわけであります。そして一人一人がその愚かさをですね、のですかね、結果をですね受け取っていかなければならないということですね。しかし神のご計画は全く変わることなく、ヤコブを用いてイスラエルと、そしてまた十二部族の祖としていくわけでございます。そしてこのヤコブはあれでしたよね、あそこのエジプトに行くんでしたよね、この息子たちを連れてね。でヨセフがそこで総理大臣になってるんでしょ。これもまた素晴らしいことですよね。そうでなければあれ十二部族はイスラエルはあれ餓死しちゃったかもしれないですね。そしてエジプトなんか行ったってですね、知らない国の異国の王に会ったらですね、命があったかどうかわからない。ところがそこの総理大臣になっていたんですよね。でそのヨセフというのはですね、兄弟たちからいじめられて、そして売り飛ばされた、奴隷商人に売り飛ばされた人物であったわけでございます。しかし神様はですね、このヨセフを用いてくださったんですね、苦難の中で。そしてヨセフはですね、兄たちがやってきた時言ったんですよね、恐れることはない、ね、復讐なんかはしないですね。で私がこのエジプトに使わされたのはイスラエルの部族をですね、このピンチを救うためであったって言うんですから、復讐しないんですよね。イエス様みたいなのタイプですね、ヨセフというのは。そしてまあヤコブはその父であるわけですけども、ラバンに裏切られてですね、もう本当に、辛い思いをして、そしてその苦難の中で砕かれて、そしてイスラエルと呼ばれるまでの人物に変えられていくわけでございます。まあそんなところでございますが、ここはまあ非常にこう人間の醜さと、そしてまたあれですね、神様の約束の不変といいますかね、変わらない、微動だにしない神様の御心ですね、これを見ることができたと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、寒い中皆さんお集まりくださって共に、御言葉を学ぶことができました。どうぞ主よ、あなたがこの私たちを御言葉によって養い、そしてあなたの祝福をいっぱいにくださって、そしていつも私たちと共に進んでくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。